ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。
はい、皆さん、またお会いしました。杉山です。今日ご紹介する iTunes 映画はムーンウォーカー。月星シューズの新製品違いますね。ムーンウォーク言うたら、あのマイケル・ジャクソン、言わずと知れたマイケル・ジャクソン、正確にはマイコー・ジャクソン、お好きな色は聞いたら必ず青答えてくれるあのマイケル・ジャクソン、そのマイケル・ジャクソンの映画ムーンウォーカーご紹介しましょうね。このムーンウォーカーいう映画なんですけれども、映画というにはあまりにユニーク、あまりに個性的。これなぜか、決まったストーリーないですね。一本筋の通ったストーリーないです。でミュージカルかいうとそれも違います。でライブ映画かというと、ライブドキュメンタリーかというとそれも違います。とにかく前編マイケル・ジャクソン、歌って踊るマイケル・ジャクソンが次々に出てきて、なんだかわからないうちに終わってしまうかもしれない。マイケル・ジャクソン好きな人は非常に楽しい。だけどそうでもない人はもしかしたらこれ映画何回と言って怒ってしまうかもしれない。そういう非常にユニークな映画、ムーンウォーカーですね。主演はマイケル・ジャクソン、当然ですね。これマイケル・ジャクソンになければ成り立たない映画ですね。まあ、そもそもどうしてこういう映画が作られたのか、これ断片的な情報から考えてみるにですね、まあ、マイケル・ジャクソンという人はとにかく、まあ、映画のように大掛かりなプロモーションビデオ、PV、ビデオクリップ、これで売り出してましたね。スリラー、あの名作スリラー、皆さんも一度はちょっとはご覧になったことありますね。そしてバッド、これバッドも非常に人気が高かったですね。この映画のように大掛かりなプロモーションビデオ、これみんなハリウッドの名監督たちが作りましたね。スリラーはジョン・ランディス、そしてバッドはマーチン・スコセッシ、あのアカデミー賞も取ってる巨匠が作ったビデオですね。まあ、そういったビデオを作ってきたマイケル・ジャクソン、また新しいビデオを作ろうと思いましたね。これスムース・クリミナルいう曲のビデオ、これがまた非常に大掛かりになった。大掛かりに大規模になって40分以上にもなってしまった。まあ、それをまた今度はどうせこの大掛かりになったんだから映画として公開しようじゃないか、映画としてみんなに見せよう、そう思ったんですね。でも40分では映画としてはちょっと短い。だから頭の方には今まで撮ったプロモーションビデオ、ライブ映像、まあ、そういったものを継ぎはぎして、前編頭からお尻までマイケル・ジャクソン、それからマイケル・ジャクソン祭り、駒劇場の北島三郎や五木ひろしみたいな、そういう映画にしたらやないか思った人がいたんですね。まあ誰しもね、こういう余計なことを考える人、マイケル・ジャクソン本人ですね。企画制作組織、みんなマイケル・ジャクソンになってますということは、これマイケル・ジャクソンが作った映画ですね。まあそういう非常に個性的でユニークなマイケル・ジャクソンの映画ムーンウォーカー、まあ、先ほど私構成も何もないと言いましたけれども、まあ、後から見てですね、を考えてみると、まあ、構成らしいものはちょっと見えてきますね。私はこの映画、マイケル・ジャクソンのこれ映画作られた1988年当時の、過去現在未来、これを描いた映画のように思えてきたんですね。まあ、映画いきなり冒頭、マン・イン・ザ・ミラーいう歌、これライブから始まります。でっかいスタジアムで歌って踊るマイケル・ジャクソン、マン・イン・ザ・ミラー、名曲です。私も大好きな歌です。そこで観客熱狂します。もうお姉ちゃんも熱狂します。叫びます。失神します。バタバタ倒れます。バタバタ倒れて、どんどん担ぎ出される。もう一人や二人じゃないです。もうすごいです。もうこの人はもう歌って踊る麻酔銃か、思うくらいにバタバタ倒れます。そこから始まって、マイケル・ジャクソンの過去。それは、ジャクソン5やってた子供の頃からのスターとしての奇跡、成長。まあ、そういったものが描かれています。ジャクソン5時代のライブからどんどんそういうプロモーションビデオ、スリラーとかそういった名作が次々に出てきて、そしてやがてマイケル・ジャクソンの現在、これが作られた80年代当時の現在に至ります。押し申されに大スターになったマイケル・ジャクソン、 ここではみんなに追われて、マスコミに追われて、もう大変大変。そこでスピードデーモンいう歌とリーブ・ミア・ローンいう歌が出てきます。スピードデーモンになって逃げ出す、みんな追っかけてくる、逃げる逃げる、スピードデーモン。そして最後にはリーブ・ミア・ローン言うて、ほっといてくれよいう歌になります。そういう歌の映像が展開されるわけですね。このリーブ・ミア・ローンのところで一瞬ですけど、あのエリザベス・テイラー出てきます。エリザベス・テイラー、マイケル・ジャクソンと仲良かったんですね。ちょっとこれは見逃さないように注意してみましょうね。そしてその後お待ちかね、本編スムース・クリミナル、やっと始まります。ここまで来て、それが私はマイケル・ジャクソンが願っていた未来じゃないかと思うわけですね。そのマイケル・ジャクソンが願ってた未来、スムース・クリミナル、ここだけはかろうじてなんとなくストーリーらしいものがあります。どういうストーリーか、マイケル・ジャクソン、子供たちと犬と楽しそうに綺麗な野原で遊んでます。遊んでると犬がホラーな洞窟に迷い込みます。それを追って子供たちとマイケル・ジャクソン、ホラー穴に入っていくと、その奥で恐ろしい陰謀が進行しているのを見てしまいますね。どういう陰謀か、麻薬組織が、麻薬組織のボスが子供たちを麻薬漬けにしようと、麻薬作って世界を征服しよう、そういう企みを考えているところを見てしまうわけですね。その麻薬組織のボスを演じているのがジョー・ペシ、個性派俳優のジョー・ペシですね。グッドフェローズ出てました、 JFK 出てました、ワンサポのタイムインアメリカ出てました。そしてあのリーサルウェポンシリーズ、情報やレオ・ゲッツ役で有名ですね。 OKOKOK 言ってましたね、あの人ですね、ジョー・ペシ。その人がここでは麻薬組織のボスやってますね、まあ、怖い人ですね。怖いですけれども、セキュリティ意識皆無ですね。そのアジトの入り口ホラー穴、もうドアもなければ鍵もない、もう犬は入ってくる、子供は入ってくる、おまけにマイケル・ジャクソンまで入ってきちゃう、まあ、そういうところの奥でなんでこんな大それた陰謀を企てられますかね。まあそういうこと起こっちゃいけませんね、考えちゃいけません。これマイケル・ジャクソンの世界、マイケルワールドです。そのマイケルワールドで陰謀をしてしまったマイケルと子供たち、その麻薬の組織の軍団に追いかけられます。黒いストームトルーパーみたいな黒い軍団、彼らに追われてマイケル・ジャクソン白いスーツ着て夜の街路地裏に追い詰められると、夜空に星が走ります。そうするとマイケル・ジャクソン超能力を発揮します。この人は超人ムーンウォーカーですね。超能力、どういう超能力か、変身しますね。何に変身するか、車ですね。なんで車なのか、ここで疑問感じちゃいけませんね。これマイケルワールドですね。でかっこいい、もうスポーツカー、流線系のスポーツカーに変身したマイケル・ジャクソン、バーッと走り出して追っ手を振り切ります、蹴散らします。そして今度は酒場にたどり着きます。酒場に逃げ込みます。1930年代の禁酒法時代風の酒場、まあ、そこで始まります音楽、スムースクリミナル、やっと始まるスムースクリミナル、名曲ですね、かっこいい曲ですね。パン、チャ、シクチョク、エニアヨーケ、アヨーケ、ダンダカダカダンダン言うて始まります。そして始まる素晴らしいダンス、ダンスパフォーマンス、群舞、ここは本当に素晴らしいですね。ここはじっくりご覧なさいよ、この素晴らしいダンス、本当に不思議。ダンサーとマイケル・ジャクソン、前傾45度に倒れても倒れない、45度に傾いても倒れない、不思議な不思議なダンス、これ語り草になりました、評判になりましたね。あのトンネルズの石橋貴明もコントで真似してました。斜め45度に倒れたところで紐が切れてブツッと顔から落ちて鼻血出す、そういうギャグやってました。それくらい当時語り草になったダンスシーン、まあ、このスムースクリミナルの歌が終わって最後の決戦、そこでまたマイケル、夜空に流れ星が走って変身をします。何に変身するか、もうこれは言いません。もう本当に実際に見て呆れて、いやいや驚いてくださいね。これは本当にすごい変身。それで悪者みんなやっつけて、めでたしめでたし、歌って踊ってハッピーで終わります。当然ですね、ハッピーエンドで終わらなければマイケルワールドではありません。はい、そんなユニークなムーンウォーカーいう映画、ただこれ iTunes ストアにあるということは非常に意味があるんですね。なぜかマイケル・ジャクソンという人はオフ・ザ・ウォールというアルバムから本格的にソロ活動を始めますが、その一番人気のある時期の楽曲、ビデオ、コンテンツ、これどれ一つとして iTunes ストアにありません。なぜか日本でそれらの人気のある時代のマイケル・ジャクソンの曲を販売しているのが CBS ソニーだからですね。 CBS ソニー、ソニーグループ、アップルのライバル、アップルライバル、ライバル、嫌い嫌い、だから iTunes ストアにマイケルの曲なんか出さない。だから iTunes ストアで手に入るマイケルコンテンツ、このムーンウォーカーだけですね。そう考えると いかにユニークでも、いかに個性的でも、この無毛化ちょっとありがたみが出てきますね。買い取りは1,000円、レンタルは300円、 iPad、 そして Apple TV 用には HD バージョンも用意されています。このムーンウォーカー、そういう決対な映画1000円、300円出して見るのどうでしょうか、思う方いらっしゃるかもしれません。私これ映画館で見ました。銀座の日劇、日本劇場、日本一の映画館といっていい、あの綺麗な日劇で見ました。有楽町マリオン1300円、その1000円と300円合わせた1300円の前より鑑賞券払ってみましたね。パンフレットも買いましたね。パンフレット多分お知り合いのどっかにまだ眠ってますね。そんなわけで皆さんにもぜひこのムーンウォーカー見ていただきたい。いや本当本当すごいですよ。ダンスシーンはぜひじっくりご覧なさいよ。はい、すっかりマイケル・ジャクソンの話で時間取ってしまいましたが、最後にちょっとだけ iPhone のお話しましょうね。気になる気になるさんのブログに書いてありました。アメリカのアップルリテールストアの表示の中に iPhone4 白、いつか出るか出るか、もしかしたら出ないんじゃないか言われてた iPhone4 白、2011年春に出るという記述がアメリカのアップルストアの店頭にあったということです。なのでちょっと希望出てきましたね。 iPhone4 白欲しい方ぜひですね楽しみに待っていたいと思います。はい、そんなわけで12月25日クリスマスはゆまぐお茶会講座、皆さんぜひ集まってくださいね。長山公民館創作室でお会いしましょうね。それでは日本橋から杉山がお送りいたしました。さよなら、さよなら、さよなら。